昼の星253。王、地上の国王たちよ、すべてのものの最高の主が到来された。人々の中の貧しい人こそ神の信頼する人であることを知れ。神の信頼を裏切ることなきよ。バハオラの宣布。お母さんが洗濯物を畳んでいると、男の子の部屋から大きな笑い声が聞こえてきました。喧嘩とか泣き声ではないので、お母さんはとても喜んで様子を見に行きました。部屋の入り口からリアズが一長羅の服を着て威張って歩いているのが見えました。片手は上着の胸に突っ込んで繰り返しこう言っているのです。これが神からの手紙なら、我は神以上だ。他の子たちは笑いながら手をたたいて囃し立てていました。何事なの？とお母さんが言いました。リアズがナポレオン三世の真似をしているのよ、とモナが言いました。ナポレオン宛てのバハオラの手紙と、ナポレオンがそれに答えたのをみんなに話したのよ。そしたらリアズがそれを演じてみることにしたの。子供たちはまた笑い出しました。リアズは家族の笑わせ役でした。みんなリアズのお芝居が大好きでした。お母さん、バハオラがナポレオンに手紙を出したって本当？バハオラが大人で、ナポレオンを子供のようにたしなめる手紙だったの？とアスマが聞きました。お母さんが笑って、そんなところね、と答えました。でも、バハオラはただの囚人だったんでしょ？それなのに皇帝に、そんな手紙を書くなんて勇気あるなぁ、とアスマが続けました。そうね、バハオラはオスマントルコ帝国の皇帝にも手紙を書いたのよ。皇帝の側近はその手紙を開けたとき、驚きのあまり顔が青くなったそうよ。そして息を呑んで、帝国の王の中の王がその一国の取るに足らない王に命令しているかのようだ、と言いました。バハオラはこのような王たちに何を伝えたのかな、とリアズが聞きました。リアズは皇帝とか王の話が大好きです。いろいろなことよ、国の違いやその当時の王や女王たちが何をしていたかにもよるけど、でもバハオラがみんなに伝えたのは、戦争の武器を作るのも、その費用を国民に払わせるのもやめるようにということ。どの国も戦争をやめ、仲良くし平和を守ること、貧しい国民を救うべきということだったのよ。そして最も大事なことは、神が送られた新しい先生に従うようにと伝えたこと。ナポレオンはバハオラの手紙を受け取った時は最大の力を持っていたので、その手紙を投げ捨てて、そのことを忘れてしまうほど大胆だったそうよ。バハオラは二度目の手紙で最初の手紙に従わなかったので、国を失ってしまうだろうと警告され、実際1年以内にナポレオンは完全に国を失ってしまったのよ。バハオラが送った手紙で、他の王たちはどうしたの？誰か知ってる？とリアズが聞きました。ドイツのことは知ってるだろう？ドイツ皇帝は戦争の武器を増やすのをやめなければ、一度ならず二度までも、ドイツは血で染まってしまうだろう、とバハオラに言われたの。ドイツ皇帝は従わなかったので、第一次も第二次世界大戦も、ドイツは惨めに負けたわよね。世界大戦とドイツのことは聞いたことがあるわ、とモナが言いました。そんなのみんな知ってるよ。俺たちのおじいちゃんたちは日本人とアメリカ人だから、第二次世界大戦で戦ったんだぞ、とアスマが言いました。 敵同士だったんだ、とディアズが叫んで続けました。変な気分だな、みんなここにいるなんて。もしおじいちゃん二人が戦争で出会っていたら、今の俺たちはないかも。わかったわかった、話を戻しましょう、とお母さんが言って続けました。バハオラが王に宛てた手紙を届けさせた一人の若者の面白いお話があるのよ。バハオラがアドリアノープルにおられた頃、ペルシャの王に手紙を書かれました。バハオラの国の王であり、バハオラを囚人にした王でした。バハオラは手紙を書かれた後、猫に鈴をつけるのは誰かと言われました。バハオラがおっしゃっている意味は、何かみんなわかる？このお話みんな知ってる？知ってる、その話なら、とシャラが叫びました。猫に鈴をつけようとするネズミたちの話でしょ？その猫が来たらわかるようにするのはいいんだけど、誰がそんなことをする勇気があるのかが問題になるのよね。そうなのよ、シャラ。バハオラが言われているのは、誰がその手紙を届ける勇気があるかということなのよ。ちょうどこのお話にあるようにね。郵便で送ればいいのにね、とアニサが言いました。みんな笑ってしまいました。その頃はそんなものなかったんじゃないかな、とリアスが言いました。あったけど今のようなものではなかったから、その手紙は自分で届けなくてはならなかったのね、とお母さんが言いました。そんな危険なことをするのにたくさんの申し出があったんだけど、バハオラはみんな断っていました。やがて悪化のバハオラのところへバディという若者がやってきました。バディはとても反抗的で両親も困っていました。でも、バハオラと話すとバディは完全に変わりました。バディは精神的になり、優しくおとなしくなりました。バディはバハオラに仕えたいと強く願いました。バハオラの教えで世界が和合して平和になるのを手伝いたくて、そのメッセージを届けることを願い出ました。バハオラはその願いを聞いて、バディに手紙を届けさせることにしました。バディは何ヶ月も歩いて、ペルシャの王のところまで行きました。そしてサマーキャンプから王が馬に乗って出てきたとき、バディは王に向かって言いました。王よ、芝からあなたのところへ大事なメッセージを持ってきました。王はそのとき、誰がメッセージを送ったか知ってとても怒りました。そしてバディを直ちに捕らえるよう命じ、拷問して殺してしまいました。ただ手紙を届けただけなのにね。その時、バディはほんの17歳でした。ああ、かわいそうなバディ、とモナ、シャラ、アニサが口を揃えて言いました。ことわざで、メッセージを届けた者を殺さないようにというのを聞いたことがある。それはメッセージを届けただけの人を怒らないようにという意味だよ。バディのことがこのことわざになったのかもしれない。とアスマが言うと他の子たちも納得しました。お母さんが続けました。バディが届けた手紙でバハオラはご自分が約束された方で、その言葉は神の言葉であると言われました。国民を正義で治めるようにと、何度も何度も王を正しました。バハオラは王にしか手紙を書かなかったの？女王とかは？とシャラが聞きました。女王にも書いたのよ。イギリスの女王にね。ビクトリア女王だったのよ。手紙でバハオラは女王が奴隷貿易を法律で禁じたのを褒め、それから国民が政治に参加できるようにしたことも褒めていらっしゃるわ。女王は選挙で国民に政治を任せるようにしたの。 それから世界の指導者がみんなで戦争をやめるようにするまでは、世界は悪くなる一方だと言われました。わあ、すごい。一番素晴らしい指導者だね。バハオラが褒めたたった一人の指導者だもんね。ほらごらん。女の指導者の方がいいね。とシャラが言いました。アニサとモナが笑うと、リアズとアスマが女の子たちに枕を投げつけました。わかったわかった。みんな落ち着きなさい。と言ってお母さんが続けました。ビクトリア女王はただ一人バハオラの手紙に良い印象で答えたのよ。女王が言うには、これが神からのメッセージなら、これは永遠に続くでしょう。そうでなくても何も害にはならないでしょう。アメリカはどうだったの？バハオラは大統領に手紙を出したの？とモナが聞きました。大統領には直接出さなかったけど、最も聖なる書、キタベアクダスで、北アメリカをはじめ、中南米諸国の指導者たちに呼びかけておられるのよ。ローマ法王とか世界の他の指導者たちにもね。そこではキリストの復活と神が送られたこの人類の新しい先生に従うように、さらに弱い者を守り不当に扱われている人々を救うようにと呼びかけています。お母さんが続けました。世界の指導者たちへのメッセージのすべてで、バハオラは世界の和合と平和を呼びかけ、そうすれば最大平和がやってきて、すべての人々が幸せで安心して暮らせるようになると教えられたの。しかし、王や指導者たちが神に背き、無視したので、最大平和は簡単にはやってこない。その代わりに、みんなが一生懸命に努力して小平和を築き、その努力を長く続けて、やっと最後に最大平和がやってくるとバハオラは言われているわ。送られなかった手紙が本に書かれているだけだったら、指導者たちはどうやって神が望まれるメッセージを知ることができるのかな、とリアズが聞きました。だから世界中のバハイたちがこれらの大事なメッセージを世界中のあらゆる地域の指導者に見せているのよ。みんなで小平和が来るように最善を尽くさなくてはならない。そうすればしっかりと強い最大平和が必ずやってくるわ。そうだね、と子供たちが叫びました。小平和が来るようにするにはどうしたらいいのかしら、とモナが聞きました。わかった。俺が沖縄の皇帝になって、小平和が来るようにすればいい。とリアズが言うと、子供たちは床に笑い転げてしまいました。お母さんが微笑んで言いました。小平和への道は、最大平和と同じように和合することね。それは誰も、たとえ王でも一人ではできません。自分でできるのはまず家族、友達、道で会う誰とでも和合すること。その意味は、まず喧嘩をしないこと。だから、みんなも喧嘩しないように努力しましょう。それが小平和に向かう第一歩となるのよ。子供たちはもっともだと言わんばかりに、互いに見合わせてうなずいて微笑みました。そして、そうなるように努力する約束をしました。